第7課5月11日から5月18日希望に突き動かされて。5月11日安息日午後、安生聖句。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。イザヤ書25-9、新共同訳。その日人は言う、見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもうと。イザヤ書25-9、口語訳。今週の聖句。テサロニケ1:4-13-18、マタイ24-27、24-30-31、ペトロ2:19-21、ダニエル書8-14、ダニエル書9:20-27、エズラ記7:7-13。今週のテーマ、イエスの再臨は聖書の中心テーマの一つであり、聖書の聖なるページを貫く黄金の糸です。ある学者は、旧約聖書にはキリストの再臨に関する記述が1845箇所あると見積もっています。新約聖書全260章の中には、キリストの再臨に関する記述が300以上あります。25節に、1節が再臨に言及しているわけです。新約聖書全27巻のうち、23巻が、この偉大な出来事に言及しています。ヨーロッパでの宗教改革が分裂と抗争によって頓挫した後、プロテスタント主義はアメリカなどの新大陸に根付き、多くの人が再臨に関する真理を含む真理の街灯を拾い上げようとしました。その中にウィリアム・ミラーというバプテスト派の農夫がいました。彼は聖書研究から自分の生きている間にイエスがすぐに来られると信じ、そのメッセージを解き、大失望に直面したものの、今日でも意味のある聖書の真理を多くの人に伝える運動を始めました。今週の研究では、なぜキリストの再臨が何世紀にもわたって信者の心を喜びで満たしてきたのか、また私たちがその偉大な出来事にどう備えることができるのかを考えます。5月12日、日曜日、主の再臨の約束。プロテスタントの宗教改革者やオランダから新大陸に向けて旅立った最初の移住者たちはイエスの再臨を待ち望んでいました。彼らにとってキリストの再臨は待ち望んでいた喜ばしい出来事でした。ジョン・ウィクリフはキリストの再臨を教会の希望として心待ちにしていました。カルバンはすべての宗教改革者を代弁して、 キリストの輝かしい再臨をあらゆる出来事の中で最もめでたいことと言いました。神に忠実な人々にとってキリストの再臨は恐れるべきものではなく歓迎すべきものでした。問1、ヨハネ14:1-3、テサロニケ1:4-13-18、テトス2:11-14を読んでください。これらの箇所は、なぜ何世紀にもわたってクリスチャンにこれほどの希望を与えたのでしょうか。キリストの再臨を信じることが、なぜ聖書を信じるクリスチャンにこれほどの希望と喜びをもたらしたのかは容易に理解できます。キリストの再臨は病気、苦しみ、死の終わりを指し示し、貧困、不正、抑圧が終わることを告げています。それは争い、対立、戦争の終わりを予期し、平和と幸福に満ちた世界、キリストやあらゆる時代のあがなわれた人々と永遠に交わることのできる未来の世界が到来することを予告しています。主の再臨は各時代において神の誠の弟子たちの希望であった。また来るというオリーブ山上での救い主の別離にあたっての約束は、弟子たちの未来を明るく照らし、彼らの心を喜びと希望で満たし、どんな悲しみも試練もこれを消し去ることはできなかった。苦難と迫害のただ中にあって、大いなる神、私たちの救い主キリスト、イエスの栄光の出現は、祝福に満ちた望みであった。生きて主の来臨を見たいと望んでいた愛する者たちを葬って悲しみのうちにあったテサロニケの人々に彼らの教師パウロは救い主の再臨の時に起こる復活を指し示した。その時にはキリストにあって死んだ人々がよみがえり生きている人々と共に引き上げられて空中で主にお目にかかる。こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさいと彼は言った。テサロニケ1:4-16-18、希望への光1739ページ、各時代の大総統第17章。私たちの信仰にとってなぜ再臨は重要なのですか。再臨がなければパウロが言ったように、なぜ私たちは全く絶望的な状況に置かれるのでしょうか。コリント1:15-18、参照。5月13日月曜日、時を予想する。プロテスタントの宗教改革者たちは、文字通り目に見え耳に聞こえる輝かしいキリストの再臨を信じていましたが、聖書のこの真理に対する理解は次第に変化していきました。19世紀に人気のあった説教者たちは、キリストが地上に御国を築き千年間平和をもたらすために来られると教えました。このことは霊的無気力と霊的価値に対する無関心につながりました。同様にキリストの弟子たちもメシア到来の本質を誤解していました。彼らはキリストがローマの束縛の首輝きを打ち砕く征服的な将軍として来られると思い、罪の宣告と束縛から解放してくださる方だとは思ってもいませんでした。 そのため彼らは主の到来の仕方を理解できなかったのです。問いに、使徒言行録 1-9-11、黙示録 1-7、マタイ 24-27、24-30-31を読んでください。これらの聖句は、主の再臨の仕方について、どんなことを教えていますか？キリストがベツレヘムの貝羽桶の血のみごとして、初めて来られたとき、その到来に気づいた人はほとんどいませんでした。しかし、主が二度目に来られるときは、すべての人の目がそれを見ます。すべての人の耳が主の再臨のラッパの音を聞きます。地上のすべての人間が主の栄光を目撃するのです。私たちは騙されてはなりません。聖書は主の再臨にまつわる出来事をはっきりと明らかにしています。聖書に掲示された最も厳粛で最も輝かしい真理の一つは、キリストが贖罪の大きな業を完成するために再び来られるという真理である。長い間、死の地、死の影をたどってきた神の旅人たちにとって、よみがえりであり、命であり、追放されたものを帰らせられる主の出現の約束は、尊く喜びに満ちた希望であった。キリストの再臨という教義は、聖書の基調そのものである。我々の祖先が悲しみながらエデンを去った日以来、信仰の子供たちは、約束の御子が現れて、破壊者の力をこぼち、失われた楽園に彼らを再び連れ戻すのを待っていた。希望への光、1737ページ、1738ページ、各時代の大総統第7章。初期のアドベンチストの指導者であったルーサー・ウォーレンは、若い人々によくこう言っていました。キリストの到来に備える唯一の方法は、準備をし、準備を続けることです。キリストが間もなく戻られるというメッセージは、私たち一人一人が自分の心を吟味し、霊的な生活を評価するようにという緊急の訴えです。それは信心深い生き方への招きなのです。5月14日火曜日、ウィリアム・ミラーと聖書。神に用いられたプロテスタント改革者たちが、キリストのみにおける信仰による義認についての真理を再発見したように、神に用いられたウィリアム・ミラーは、キリストの再臨の仕方についての真理を再発見しました。ミラーは聖書を研究するうちに、想像以上に自分を愛してくださっているキリストを発見したのです。聖書とペンとノートを手に、彼は創世記から一節ずつ読み始め、聖句の意味を理解するまでは先に読み進めませんでした。また、聖句と聖句を比較し、聖書をそれ自体によって解釈しました。問3、イザヤ書28-9、10、箴言8-8-9、ヨハネ16-13、ペトロ2:19-21を読んでください。これらの箇所の中に、あなたは聖書を解釈する際のどんな原則を見出しますか？ウィリアム・ミラーが聖書の聖句と聖句を比較したとき、聖書の奥義が明らかにされました。彼は隠された宝を探すように探し求め、豊かな報いを受けました。聖霊がミラーに 神の言葉を理解させられたのです。彼は聖書の他の箇所を研究するのと同じくらい熱心に預言に取り組みました。問4、ダニエル書 1-17、2-45、ペトロ1、1-10、11、黙示録 1-1-3 を読んでください。これらの箇所は、聖書の預言を理解することについて、どんなことを教えていますか？預言の書の中の象徴は、神秘の中に閉じ込められているわけではありません。愛情深い神は、やがてこの世界で展開される偉大な出来事に備えさせるために、私たちに預言的な御言葉を与えてくださいました。ウィリアム・ミラーは、預言はそれ自体が最良の解釈者であることを明確に理解していました。預言の象徴は、聖書そのものによって明らかにされています。獣は王や国を表し、ダニエル書 7-17、7-23、風は破壊を表し、エレミア書 49-36、水は民や国々を表し、黙示録 17-15、女は教会を表します。エレミア書 6-2、エフェソ 5-22-32、ダニエル書と黙示録の時に関する予言も象徴的な言葉で示されており、予言の一日は文字通りの一年を表しています。民数記 14-34、エゼキエル書 4-6、ウィリアム・ミラーは、これらの聖書解釈の原則を適用したとき、自分が信じていたキリストの再臨のときに関して、驚くべき発見をしました。5月15日水曜日、ダニエル書 8-14-2300日、ウィリアム・ミラーは、預言者たちによって予告された出来事が正確に成就したことに気づきました。アブラハムの子孫の400年の気流、イスラエルの40年の荒れ野での放浪、イスラエルの70年の捕囚、イスラエルに割り当てられたダニエル書の70週、創世記 15-13、民数記 14-34、エレミア書 25-11、ダニエル書 9-24、などです。問5、マルコ 1-15、ガラテヤ 4-4、ローマ 5-6 を読んでください。これらの聖句は、神の初臨の予定表について、どんなことを教えていますか？ミラーは聖句と聖句を比較しながら予言を研究するうちに、もし神が聖書全体を通して聖なる予定表を持っておられるのなら、主の再臨に関しても聖なる予定表を持っておられるに違いないと結論付けました。問6、ダニエル書 8-14 を読んでください。2300日の終わりにどんな出来事が起こりますか？ミラーは、聖女は清められ、口語訳、とは、火による大地の清めのことであるという一般的な見解を受け入れ、この途方もなく重要な出来事を理解するために、聖書を熱心に研究しました。そして、ダニエル書8章と9章の関連性を発見します。ダニエル書8章で天使は、この幻をその人に悟らせよ。 ダニエル書 8-16 口語訳と指示されました。8章の終わりまでにこの章の幻全体の中で説明されていない唯一の部分、ダニエル書 8-27 3章は2300日に関する部分だけでした。その後天使はダニエルのところに戻り、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。ダニエル書 9-22 口語訳 9-23 9-25 から27も参照と明言します。これは2300日についてダニエルに理解させるためでした。それがわかるのはこの御言葉を悟り、この幻を理解せよ、ダニエル書 9-23 とダニエルに命じた後、天使の最初の言葉が、お前の民と聖なる都に対して70週が定められている、ダニエル書 9-24 だったからです。定められていると訳されている言葉は、文字通りには切り取られたという意味です。70週490年が切り取られるのです。何からでしょうか。明らかに2300日の幻からです。そして70週の起算点は、エルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、ダニエル書 9-25 であり、その年代さえ判明すれば70週と2300日の予言の始まりを知ることができるとミラーは理解しました。5月16日木曜日、最も長い予言の時代年表。問7、エズラ記7-7から13を読んでください。ペルシアに行ったイスラエルの捕囚民が神殿を再建するために釈放されることを認めた勅令はいつ出されましたか。この勅令はペルシア王アルタクセルクセスによって紀元前457年に発布されました。それはユダヤ人がエルサレムを再建し神殿礼拝を回復するために帰還することを認めた3つの勅令のうちの最後のものでした。この3番目の勅令は最も完全なものであり、2300日年の予言の始まりとなっています。問8、ダニエル書 9-25-26 を読んでください。この予言の期間全体はいつ始まるのですか。この箇所はどんな大事件を予言していますか。この注目すべき予言の中で、ダニエルはエルサレム復興と再建についての御言葉が出されてから、メシア油注がれた君の到来まで69予言集、483予言日、文字通りには483年かかると予言しています。この勅令は紀元前457年の秋に出されたので、483年は紀元27年の秋までということです。紀元27年の秋、キリストはバプテスマを受け、聖霊の油注ぎをお受けになりました。使徒言行録 10-38。バプテスマの後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ちた。マルコ 1-14-15 と言われました。バプテスマから3年半後の紀元31年春、この最後の予言的週の半ばに、イエスは十字架につけられました。神の子羊を指し示す犠牲制度は、 カルバリーのキリストの犠牲によって終わりました。型と余計が出会い、最終的に犠牲制度のすべての生贄と供え物が廃止されたのです。問9、ダニエル書9-27を読んでください。70週の予言は以下に終わりますか。特にユダヤ人に割り当てられた70週、つまり490年は、最高法院による福音の拒絶によって紀元34年に終わりました。使徒言行録 6-8-7-60。 2300年の予言から490年を引くと、予言の完了まで1810年が残り、これが当初再臨の年とみなされた西暦1844年につながります。金曜日の図表参照。5月17日金曜日、さらなる研究。参考資料として各時代の大総統第19章暗黒を照らす真理の光を読んでください。70週の予言と2300日の予言について次の表を見てください。予言は紀元前457年に始まり、70週の予言の根拠となっている油注がれた君を取り巻く出来事を予告しています。その強固な土台の上に2300日の予言は1844年に終わります。ウィリアム・ミラーと彼の仲間は初期の弟子たちと同様に、自分たちが伝えているメッセージの意味を十分に理解してはいなかった。長い間教会内で確立されてきた誤りのために、彼らは予言の重大な部分を正しく解釈することができなかった。したがって彼らは世界に伝えるために神から委ねられた使命を宣言したけれども、その意味を取り違えて失望を味わうに至った。希望への光1764ページ各時代の大総統第19章。しかし神は審判の警告をそのまま伝えることをお許しになって、ご自分の恵み深い御目的を果たされた。大いなる日が近づいていた。そして神は摂理のうちに人々に彼らの心の状態を示すために、特定の時に関する試験をお与えになった。使命は教会を試し清めるためのものであった。彼らは彼らの愛着がこの世にあるのか、それともキリストと天にあるのかを悟らせられるのであった。彼らは救い主を愛すると言っていた。その愛を今証明しなければならなかった。彼らは心よく世俗の希望と野心を捨てて主の再臨を歓迎したであろうか。この使命は彼らの真の霊的状態を彼らに認めさせるためであった。それは彼らが悔い改めて謙遜に主を求めるようになるために恵みのうちに与えられたのであった。希望への光1765ページ各時代の大総統第19章。話し合いのための質問。1、ウィリアム・ミラーの経験から私たちはどんな教訓を学ぶことができますか。神は時として私たちの誤った理解を覆されることがありますか。2、ダニエル 9-24-27 を理解することは、聖書の完全性とキリストの神聖を証明する上でなぜ重要なのですか。 話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。